やっぴー、アマゾンプロダクツ、あさびのラジオの鮫島でーす。
うーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
寒くないですね、今日はね。
あ、そうですね。なんで気温を言わなきゃいけないんだよ、いつも。なんかあるだろう。昨日すごかったけどね、昨日
は寒かった。風強いし、雨降るし。氷が降ってたよ。
そう。氷で目覚ましちゃってさ。
うん、
まいっちゃったね。
ひょう降るなんて珍しくない？の十数年ぶりですよ、こんな。俺は目の当たりにしてないけど。
ひょう降って、その後雪に変わってさ、で、どか雪でさ、これ積もるなと思ったら、すげえ午後になったらカラッカラに晴れてんの。もう3月も半ば過ぎてさ。どうなってんの？
積もんなかったな。もう、ね、おーって思った、期待したのに、
うん、
止まれよ止まれよって。
全然止まんなかったね。
うん、電車止まれ、明け方にかけてって、
いやー、そんなでね。なんか鮫島さんなんか忙しそうで、昨日本当は撮る予定だった、
ね、そうだったんですけどね。ちょっと会社員の人とミーティングがねありましたからね、はい、なかなか
予定外のやつ、
うん、なかなかね、
大変でしたね。
人の話を聞く感じのやつを、
人の話を聞く
ありましたからね、うん、そういうのもあってね。
そうでしたか。
大変ですね、ああいうのはね。
まあね、どうすかね。この間があった話で言うとさ、
うん、
なんだろうな、
うん、
の世の中には悲しいニュースがはびこってるなと思う。ひっしと思ったのがさ、ま
あ、うん、
高田の馬場のふわっち殺人のやつ。
ああ、名前だ、なんだっけ、何ちゃんとかいう人。
もがみ。なんとか。
うん。弱者男性からお金を巻き上げて、さらき行ってこいよみたいな
のを
仕掛けて。
うん、いやー、もがみないだ。そ
う、うん、怖い。でも、なんか辛いね、ああいう話は。
辛いなんてもんじゃないんですよ。ナイフで刺したおじさん、いくつだっけな ?40 いくつ?
うん。
高野さん。
高野さんっていうの?うん。
まあ、氷河期世代だよね。
うん。
42歳か。あ、俺より若いんだね。は
い、若いじゃん。ちゃんと弱者男性の見た目してて、本当に悲しかったな。
悲しかったね。
汚くてさ、はい、で、ちゃんと太っててさ、は
い、ちゃんと太ってて。
もう貧しそうでさ、いいことはなかったんだなっていう。
ね、そう、うん、で、月収16万だっけ ?16 万って書いてあったと思うんだけどさ。
ああ、うん、あれじゃん。そば打ち社の初任給じゃん。
なんか昔のね、大
昔の。うん、
大昔?大昔でしょうか。
2001年の大昔のね。
はい。
そうそうそう。
2001年ってのは大昔なんだよ。もう2025年なんだから。
そうですよ。はい、俺らの年から。正社員雇用がなくなったやつね。
これ一生言うんだろうな。
言うけど何か
言うけど
言いますよ。何ですか。
そうなんだよな、
まあ、うん、毎年正月が来たら来たねって言うじゃん、
はい、
そらそうよ。
そうそうそう、このようにね、この新卒のその恨みってのはでかいわけですよ。
でかいわ。
ね。
その、うん、高野さんも同じような目にあったんじゃん。
どうだろうね、きっとね。
で、しかも俺らの1年目のまんまずっと二十数年来てる、
はい、
ことになるよね。
ね、それでさ、何、貯金のさ、250万とかさ、
うん、
はした金とか、言われたくないよな。
本当だよね。
そうだよ。
いや、全然はした金じゃないし、人から金借りといてさ、うん、そんなってなるよね。
200。
しかもリモートで。
はい。 参っちゃってね、その何ていうか承認欲求のお化けのさ女とさ後ろのホストのさ金銭感覚がの、うん、その狂ったなんか金銭感覚にさ、まあ、まあ250万くらいみたいな感じとさ、こっちの、
うん、
血の涙を流して貯めた250万っていうこの差ね、うん、
毎年コツコツ、まあ、毎月毎月コツコツね、その手取り16万の中から貯めたんでしょ、
なんだろうね、どのタイミングでふわっちなんて超マイローカルなさマイナーなその配信サイトにはまるようになったのか、そこが知りたいけどね。
本当だよね、いやー怖いよ配信サービスって。俺まあ見ないけどさ、
うん、
見ないでよかったと思うわ。あんな承認欲求の豚どもがよブイブイ出てきてんだろうって見にくいなと思ってたらねえ、でなく見なくてよかったなって、
ね、
でお金を課金装置だもんね。
ね、
あだってさ、もっと世の中にはいろんなさ課金装置があってさ、
うん、
いちいちちゃんと服脱いでくれたりさ、
いちいちちゃんと
見せるも見せてくれるようなサイトがある中さ、
はい、
あんなだらだらあの具にもつかないことどうせ喋ってるわけでしょ、
うん、
あの死んじゃった女の人が、
はい、
山手線一周分歩きますとかさ、超つまんなそうじゃんか。
本当だね、
うん、ね、山手線一周歩いて配信するっていうのを、
うん、
の期限を主張してる中年男性がいて、
はい、
ツイッターで、
は
い、そういうことがあったけど、あれをやり始めたの俺なんだよねって言ってる人がいてさ、そいつがさ中学高校の同級生だった。
え、そうなの、鮫島さんの、
う
ん、
そう、あの恐怖の男子校、全寮制男子校の、
うん、
あの同級生で
全寮制男子校、
うん、あの精神をドブにしてる学校ね、
はいはいはい、
みんなと同じになれない学校、
はい、
積極的に不幸になる、うん、トラウマを買いにお金を払って、
はい、
の人で、
うん、
いやちゃんと本当になんか人生踏み外してて、その人
この事件をきっかけに見つけちゃったんだ。
そう、
へ
え、うん、なんひどい名前だったら何だったかな、便所虫だったかなんかそういう名前の、
うん、
アカウントで活動されてて、
うんうん、なんで気づけたのそれで。
なんかツイッター見てたら出てきた。
あ、そうなんだ、
うん、
へ、
いやきついと思っていやもう調べる、まあその時から、
うん、
アホな子だなと思ってたんだけど、
はい、
本当に三つ子の魂100までっていうか、本当のその彼自身の本質性をこう突き詰めてて、
うん、
ああこういう人にインターネット持たせるとこんなことになるんだなっていう、うん、
ね、承認欲求ね、恐ろしいね。
そう、そんな風に仕上がってて、その辺につながってこの最上愛さんの事件で気が付かされることはやっぱありますよね。
ありますね、
うん、
本当に、
あのね、もう人に金はあけちゃダメだよね。
そうですね、
あと金も借りちゃダメだね、はい、うん、あとは大体その何
マジでさ、
うん、
あのいろいろこう YouTube とかでさ、
うん、
これを取り扱ったその動画とかさ、
うんうんうん、
あるんだけどさ、面白くてさ、もう開く口全部さ、その、
うん、
何、あの殺人はもちろんいけないことですかっていう前振りがあるのがさすごい面白くてまあこれが全てだよなと思って、その何、私たち、うん、司法に守られてるっていうさ、
うん、
自覚がないとダメだよなって思いましたね。
どういうこと？司法に守られてる？
司法に守られてるから、
うん、
ね、そのそれなりの信頼関係でさ、見知らぬ人とすれ違ったり こう、
あ、
会話したりしてるっていうだけのものじゃん。
はいはい、社会が。主語に守られてるから、はい。
そらそうですよ。もし、法とかなんとかなかったらさ、うん、まあ、なんか、ね、欲しいから奪うっていう社会になってもおかしくない。
あ、怖い。そうだね。
そういうことです、
ね。うん、うんうんうん。
これに慣れすぎちゃってるっていうね。
甘えがあると。
甘えでしょ。で、今回もその、何なんか、裁判したんだよね。
あ、捕まった後でしょ、じゃなくて、
はい、違くて、その高野さんが、その、うん、貸した金、
うん、貸した金返せっていう裁判したの、
そう、う
ん、
そう、投げ銭とかそこら辺は、プレゼントとかは、請求してないんだって。
ああ、
そう。だから、常識的な範囲で、その、
うん、
その裁判をして、で、何この、最上愛さんが出廷しなかったんで、
うん、
勝ったと。賠償命令が出たんだけども、
うん、
その、何強制力がないから。
ああ、バックやってたんだ。
そうそうそうそうそうそう。
怖っ。
ね。それでさ、それは何ないタワマン住んでさ、うん、彼氏とよろしくゴージャスな生活見せられたら、まあ殺そうって思っても不思議じゃないね。
また彼シングルマザーなんでしょ。
そうらしいね、うん、
子供どっかしらのタイミングで産んで施設に放火しといて、
そうそうそうそうそう、
でいや、ああアホだよね。
なんかまあまあそういうことだよね。
いやで、配信でなんか楽してちょっと儲けちゃおうみたいな。
そう、それでうまくいっちゃったからね。
うん、
恐ろしいね。なんかこう、これさ、うん、なんか何、
うん、
うまくいって、でもし殺されなかったとしてさ、
うん、
こう配信業がうまくいかなくなるタイミングがあるわと思うんだ
よね、いつかね。まあババアになるしね。
そうそうそうそうそう、うん、
はいはい、
そうなった時にこの人またモンスターになるんだろうなとか思うとね、
モンスターがモンスターを生むわけだ。
そう、
ね、じゃあそれをモンスターを生み出してるのはどういうこと、ホスト、
ホス、いやホスト、
ホストだよね。
そうね、
ホストもまた承認欲求を満たしてくれる、
うん、
このビジネスの一つだとは思うけどね。
そうですね、
うん、恐ろしい、
恐ろしいね。その
ホスト良くないね。
なんかこの結果をこう、
うん、
効率よく求めるということのね、愚かさみたいなことをね、うん、こうこの1週間ぐらい考えてましたよ。ぐるぐるぐるぐる柄にもなく。
どんなこと考えましたか。
いや、それこそさ、その、
うん、
何、私は絵描きですから、その生成 AI のさ、
うん、はい、
でこう手っ取り早くこう、かわいこちゃんの絵を描いてさ、うんうん、バガスカアップしてる人とかさ、やっぱタイムライン上がってくるわけ、
うん、あ、生成 AI を用いてね。
そう、用いてね、
うん、
絵に興味があるからこんなことやってるんだろうに、この生成 AI でかわいこちゃんをアップするだけの人生になっちゃったんだなと思って
そんな人もいる。
そういう感じ。それもその承認欲求の一つだと思うんだよね。
ああ、楽して、映画お上手ですねって言ってもらえるってことね。
そういうことの究極が生成 AI 絵師なんで、
うんうん、
ね、何のためにやってるんだみたいな。
あと、最上愛の婚約者も香ばしいね。
そうね。お前。
うん、
お前は何なのみたいな。
そう、お呼びじゃないのに全部いらんことしか言わなかったね、あの人ね。
そうね、なんだっけ、これだっけ、でしたよ、
はい、
あれ
何それ、配信の有名な人、うん、
そう、なんかこれってなんか暴露系のさ、
うん、
チャンネルあるんだよ、
うんうん、
で今回の件でさ、ちょっとあれ見たんだけどさ、
うん、
結局これってあれなのね、なんか
うん、
テレビでできなくなったミノモンタを個人でやってるって感じだよね。 奥さんみたいなやつあれのもうちょっと乱暴な感じのあれなんだなっていうのは思ったな。ちょっとテレビでできなくなったやつを個人でやってすごく受けてるんだなと思ったけど、
はいはい、
まあ確かにひどかったね、
うん、ね、最上の婚約者ひどかったな、ね、こいつ
リアリティショーでももうちょっと筋が引かくよなと思って
ね、うん、こいつこっから顔出しして、
うん、
まあ、こいつもまあ間接的な人殺しだと思いますよね。どう着地しようと思ってんのかな。
まあでもさ、なんかそのこれこれのやつ聞いてたらさ、もうその何あのこの最上愛さんと別れる前に別の配信者と付き合ってて、その人と、別れることになって、それでこう精神病んで、精神病棟入って、で今回こんなことになってみたいな言ってたんだけど惨殺されたのになんかすげえヘラヘラテレビであの配信出てんだなと思ってちょっと笑っちゃったんだけど、
最上愛の婚約者って
人、婚約者の、そうそうそうそう、
男の方、
男の方、
あーやばい人なんだねえ
ビビるわ
いやもう知れば知るほど怖い、うん、
だもうそのなんか何このタイミングでこの何 YouTube のさあの視聴者数爆上がりじゃんみたいなさ、そういうこういやらしさも透けるわけですよ、
うんうんうん、
ね、儲かるぞみたいな、
そうだよね、うん、まあ、とりあえず有名にはなったから、
そう
これでまたビジネスいけるぜ。まあでもさ、
うん、
あのホストの世界ではさ、あの女にさ不義理してさ、うん、刺された人もいたじゃん。
はいはいはい。
でもその人はまあ、
あの人
だ、刺された、
うん、
うん、新宿でさ、
はい、
それはそれで箔がついて すごいみたいな、
うん、
なんかそういう狙いもあったのかもしれないよね。まあ商売続けてるはずだし、
うん、
ホスト業は、
うん、
ね、
いやーそんなんですね。はい。ちょっとごめん。ちょっと あの、
うん、
一旦外していいかな。
うん、あ、はいはい。はい、
いやー、すいません。
何、ね、もう戻ったの？
戻った。
う
ん、上着がちょっと暑すぎて、ちょっと脱いだだけで。あの、イヤホンつけてるからさ、上着が脱げないんだよ。はいはい、い
や、そうか、
一旦外
さない。やだね。
そんなですね。はい。あとはあれですかね。あのその何、ろくなやつがいない系の話で言うとさ、あの、
うん、
斉藤元彦、
あいつ、
そう、
あいつもすごいよな。
すごい。あいつ同い、ほぼ同い年でしょ。47でしょ。
うん。権力持たしちゃいけないやつ。
そう。もう、もう弱者男性と権力持たしちゃいけないやつしかいないから、この氷河期世代
氷河期世代やめてくれよ、もう氷河期世代に評判下げるの。
石丸なんとかも40、
そう、同世代。あいつと斎藤は被るよね、イメージ。
被る、
うん、都知事選の石丸と斎藤は、
はい、
うん、
絶対に権力持たしちゃダメ。あれもそうかなと思って、ね、その、うん、なんだっけ、立花。
ああ、
NHK
の？
そうそうそう。あいつもそうかなと思ったら、あいつ結構年
上。結構年上、うん。
50?
そうだね。
58?7?
うん、それぐらいじゃない？
なんかね、そうだ、ね。
立花は。
驚いちゃって
、うん。怖いよ、ああいう人。本当に。ちょっと、ちゃんと真面目にやってほしい、政治。
ろくなやつがいないよっていう。
うん、
でもそのね、第三者委員会によるこう、うん、調査みたいのがさ、
はい、
8ヶ月かかったのね。すごいね、
長かったね。
ね、それでまあ大体のパワハラはやってましたみたいなさ、うん、ニュースが昨日のニュースだったのかな。
うん、
おいでさ、なんかその支持者の人がさ、これでパワハラって言われたらその政治なんかできないみたいな、うん、改革なんかできませんよみたいなこと言ってて、
うんうん、
いやいやいや
やいやいや
いやいやいやいやいや
いやいやいや、何を言ってるんだ。
お前は本当のパワハラを知らない。
うん。
お前がパワハラ気質か働いたことがないやつかどっちかだなと思って。
そうだね。
うん。でしょ。あ、
怖い。
何そのなんかその暴露したさ、
うん、
あの人の内容とまあまあ大体当たってたわけじゃないですか。
うん。
なんか何。方々で物もらってたみたいなのはちょっと違ったっぽいけど。
ああ、うん。でもなんか、すごい偉そうな振る舞いはもう日常的にしてたわけでしょ？
そうそうそうそう、うん。
車止めをどかせとかさ、
うん。
あれもバカだったね。
バカだな、本当にもう。
あんなくだんない。
そう。いや、だからそこら辺の印象がさ、全然こう、初期と今と変わってないから。
うん、
俺はさこの何問題になってからさ、
うん、
大体何YouTube でさライブの、うん、なんかその記者会見とか見るようにしてんだけどさ、
うん、
あこいつはもうそういうやつって思いながら見てますから、そうなんですよ、ただのあれですよ、アジテーター気取りですよ、
いや斉藤元彦これで無職かな、
どうだろう、わかんないけど、
どうなるかな、
ね、すごくない人、
うん、
間接的に2人ぐらい死んでさ、
うん、
県知事選挙を2回もやることになるみたいなのってさ
迷惑もうやめてほしいよね、うん、
なんかすごいなと思ってさ、
うんうん、
そういうねこのなんていうのかな、話を強引につなげようとするならね、その、
うん、
ふわっち殺人のその弱者の人とさ、
その、うん、
あんまり権力を持たしちゃいけない同世代の人みたいなのをさ考えると、
うん、
なんかいないのかね、なんかその立派な人はみたいな。
ちょうどいい
人ちょうど。ちょうどいい。ちょうどいい。
ちゃんと、うん。うん、いないあと、なんだっけ、キラキラ、女社長のこう広報活動が違法だったとかってもあったよね。
なんか、そんなあった、
うん、うん。公職選挙法違反の話。
ああ、それも、
ね。PR を手伝った、慶応出身、32歳、キラキラ女性社長の件もあったりしたよね。
はい、それはまだ、
だから最初からダメだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。まあそうなんだよね。なんか根本に斉藤元彦の方はさ、なんか、
うん、
オールドメディア不信みたいなのがあるみたいなのよく言われるじゃないですか。
ほう
ん。なんかそう言われてるんですって。
うんうんうん、
いわゆるその既存のテレビだったり、
はい、
ね。
あ、支持者のこと？
そう、テレビ、ラジオ、新聞みたいなのがさ、その
、うん、
変更してるんじゃないかみたいなことを言うとるわけですよ、その支持者の人たちがさ、
うん、
でもそのなんか根拠の元になってるのが橘隆のその噂ネタとかでしょ橘隆信じるぐらいだったら既存のメディア信じるけどなって。
そうだね信じたいものを信じるという、まあ、お気持ちは分かりますけど、
そう、
結局、それにしたって。
それしかないんだよね。信じたいものしか信じないんだよね、うん、人って、
うん。そうなんだけど、でも斎藤氏は、まあ、豚箱行きでしょ、何らかの。
うん、
違法行為はたくさんあるし、
うん、
まあ、公職選挙法違反もしてるし、
うん、
な、まあ、なるべく早いとこ実刑判決されて、豚箱に突っ込んでおきたいよね。
どうなるのかわかんないけどね、
なってほしい、なってくれ。
あ、もう僕たち何、うん、パワハラには人一倍こう感
度高い、もう敏感ですよ、敏感な
世代なんで、本当にパワハラにやられ続けた人生を、
そうですよ、みんなの力で倍返ししてあげたいよねこいつらには
鮫島 島さんはたまにそういうね、うん、あれがありますよね。その何でしたっけ、
うん、
あの高島さんの弟さんでしたっけあのミオンさんと、
はいはいはい、ミオンさんと離婚する
しないで、離婚する時は一生懸命こうパワーを送ってましたからね。
そうそうそう俺の元気を分けて分けるぞっつって届いてくれって
地球上のあらゆるあの
妻からの DV を受けて、
妻からの DV を受けた男たちよ、オラに力を任せてくださいよ高島さんの声だ体の力が一気に抜ける、うわわっしょいわっしょいやってましたからね。
本当ですよ、許せない、
許せ
ない、やっぱり乱暴老石は働けたやっぱ許せんよ。
そうですね、
ほんまに、
はい、
やっぱ法と秩序ですよね。
ね、いやもう本当に、うん、俺からするとはあのすべてのパワハラありえないです。本当に
ありえないです。みんながね楽しく平和に暮らすためにはね、誰かが独り占めするとかね、そういうのないんですよ。
そう、ね、仮にその斎藤元彦が、うん、その有能で、うん、なんかこの既得権益を壊すために働いているだとしたら、
うん、
何県庁のその職員たちを敵に回すのすごい愚かだし、
うんうん、
会っちゃいけないムーブですからできないと思います、
うん、
一人でできるわけないんで。
そうだね、
うん、
俺は知事だぞとかって思ってたんだろうな。
そうだろうね、きっとね、うん、しょうがないです。この氷河期世代の成功者はみんなクズなんでしょうがないんですよ
氷河期、まだまともにやって、うん、真面目にやって成功できないってことでしょ
う。そうそうそう、
もうクズじゃないと、違法行為なり何かを犠牲にしないと成功しませんっていうことの表れだよね、
はい、そういうことですね。
人格だったり他人だったり、
はい、
他人を養分にしたり踏み台にしないと、
蹴落とさないとね、偉くなれない世代なんですよ。
そうなんですよ、
はい、
真面目に生きてるとね、よくわかんないホストにハマった女に搾取されるから
ほいでもう血の命の貯金をはしたがねとか言われちゃいますからね。
もうそんな後ないよねだってそいつらが金を取れるのってちょっと見た目が良かっただけであって、何言って、うん、もうないじゃん。彼自身が何かすごく頑張ったとかそういうのはないわけでしょ、許せんな。
そうですね、はい、
うん、
まあそんなんですかね、あとねあれですね、ちょっと暗い話ばっかりなんで、もももぐら、
はいはいはい、
甘いぞ断固店が始まりましたんで、
おお、
これ以前でもアマプロで話しましたけども、うん、ね、大阪の青年実業家、ぶっちょ柏木氏に、ね、
うん、
メイド喫茶でね、
うん、
ムーネンペイ先生大好きなんだけど、ふっちゃん連絡取れる、うん、って言われて、
うん、
じゃあ取りますよって言って、ね、ムーネンペイ先生、ね、連絡手段が電話しかないんで、
あ
恐る恐る電話をしたら、はい、ムーですって言われたっていう。
変わんねえ。
変わんないんですよ。何しろネットやってないんで、うん、そういう情報が流れないんでね。はいはいはい、怪しい電話が一切かからないという。そういう、で、その、インターネット的にはもう、あれですよ。もう、よ捨て人ですから。
うんうんうん。
いないものとして。
そう、昨年一回ムー先生と打ち合わせしたね、それでね。
ああ、そうなの、お前はあったんだよな、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
すごいすっきり痩せ、俺たちが会った時より痩せて、
うん、
なんか若返ってたんだよ。めっちゃかっこよくなってた。
ああそう、
うん、何があったんだと思ったよ、
本当に。なんだろうね、
うん、つきものが落ちたような感じで、
ね、 まあそのね、私のアテンドによって、もももぐらで今甘いぞ団子店やってます、
ね、そうだよ、もう筆川さんが
はい
やってくれたからね、
りました、
紹介したから、
でこれねちょっと行かなきゃと思って、トークショーがね来週の
30日、
来週じゃないか、再来週か、
うん、
30日にトークショーがあって、それね、ふーちゃん行ってきますよ、
そうそうそう、ね、
行きます、
30日トークショーがあって、で、ムー年平原画展自体は3月21日からかな、あ、もっと前から、まあでももう始まってます、
もう始まってる、うん。
で21日もこれは言ってもしょうがないんですけど、
うん、
サイン会があると、
はい、本当に本当に言ってもしょうがないようなす明日更新しても間に合わないし、
間に合わない
水曜日に更新したらもう過去のことだし、
そうそうそうで、通販もあるみたいですよ、
あ、そうなんだ、
ストア、
あ、なんかグッズいっぱい作ってたね、
うん、
シャツ欲しいんだよな、
これあれですよね、
うん、
デザインはこう原画はあのムー先生でしょうけど、こうシャツデザインはこれはログちゃんっぽくないですか、
ぽいよね、
うん、
なんかそのトークショーの相手もその、
うん、
ログちゃんなんで、
ああそうなんだ、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、ね、
いやもうね、あの、
うん、
何甘いぞ団子のこと知りたければ、あの今さら知りたい甘いぞ団子で、アマプロ
があり
ますからね。
そうですね。
3回ぐらいやったっけ、
分けて。3回、池袋で収録しましたね、漫画喫茶で。
ね、うん、
うん。
長く撮ってね。
いやー、しかもコピー用紙にイラストもたくさん書いてくれて、
いただいて、
その後のイベントで配布した、ね、
しましたね、
リスナーに配布しましたね。しなきゃよかったな、あれ。
もったいない、ね、
うん、本当に
そう、ムー年平先生のルパン三世とかですごい貴重なやつがいっぱい
あった、そうなんだよ、なんで俺は気前よくあげちゃったんだあれを全部俺のものにしとけばよかった
まあね、でもまあ、うん、あの回はね俺もかなりこう、うん、ど真面目にレジュメ作って臨んだんで、うん、
そうだったね、俺もちゃんと単行本読み直したりしたのね、
うん、相当細かい話聞けたと思うんでね、今聞いても面白いと思うんでね、ぜひ探して聞いてみてください、うんうん、
探して聞いてほしいね、
で
原画展に行ってほしいと、
行ってほしいですね、
うん、
いいよな、原画はねあんま見たことないんだよね、
そうだね、
うん、
うん、
そう、
サインペンでね作画しているとこは我々 見ることはできましたけれども、
うん、
原画そのものはね見てないけど、俺が打ち合わせでムー先生と会った時は、
うん、
まあ、秋頃だったんだけど、
うん、
その時トキワ荘ミュージアムの近くのさ売店とかそ関連施設だったんだけど、
うん、
そこにね原画がね一部あったんじゃなかったかな、
あ、そうだな、
うん、うん、すごい発色が良くてね、
うん、
線も綺麗でね、うん、これフォトショップですよねって思ったよ、あれ見たとき。
いや、本当にうまい、昔からうまくてぶれない先生なんでね、
うん、すごいな、
すごいよな、憧れちゃう、もう今アナログで あんぐらい絵描けるようになりたいんだよね、
いやー、構成力といいね、作画力といいね、着彩もね素晴らしいんだよね、
あ、いやなんかね、
うん、
昔さポートフォリオとかでさ、まあ、
うん、
ね、その CG だし、ね、アナログのなんかデッサンとかいらねえよなとか思ってましたよ、うん、ほんの5年ぐらい前はさ5年、いや3年前ぐらいまでかな、
うんうんうん、
思ってたんだけどさもうなんか生成 AI がさどんどんこう進化してってさ、
うん、
このぐらいの感じでやれますみたいなことを言ってもさ、生成 AI の方が良かったりする場合あるじゃん、
はい、
ね、でそこに対抗するにはもうアナログで描けますせぐらいのアピールないとダメだなって最近思い直して、
うんうんうん、
もうさここ 2,3 年前ぐらいからさ、
う うん、
それで俺アナログで今絵描いてんだけど。
ああそういうのもあったんだね。
そうなの。
いやムー先生ね、もっとなんかこう見る機会増えたらいいのにね。
いいよな、うん、あのさあ、うん、東京でもね、うん、原画展やってたんだけど、ちょっとね、うん、あの原画展やってくださるとこがね狭くて、うん、あんまり量を置けてなかったんですよ。
そうなんだ、もったいないね。
そうだから、あの今回モモモグラの展示はねかなりいいんじゃないですかね。あのその東京で見たことある人もね、
うんうん、
いいと思いますよ。
いや、いいと思うよ。
俺モモモグラ行ってないから広さが分かんないんだけど、多分東京でやってるとこよりかは広いだろうっていう、
うんうん
うん、あの確信はあるんで、本当に狭いとこだったから、はい、
うん、
こなんかあの古民家改造したカフェぐらいの大きさのお店だったんで。
そっか、
うん、東京でやってたムー先生の原画展がね、
うんうんうん、
まあそこよりかは広いだろうと、はい、
いやいいな
ね、はい、
面白そう。
そうですね、
うん、なんかまたねムー先生とお話できたらいいね、その時行った時に。
ああそうね、うん、
うん、収録もしちゃえばいいのに
しちゃえばいいのにねそう、まあちょっと時間がね、あの、
うん、
日帰りの予定なんで、朝行って夜帰るぐらいの。
ああそう、じゃあちょっとむずいね、日帰りだと、うん、そっか、なるほどね、
そういうことです。もうなんか大阪で宿取れる自信がない、なんか、
うん、まあ1万円以上しちゃうから、
うん、する、まあするのはしょうがないとしてもさ、
うん、
あのね、なんかあれでしょ、万博とかやるでしょ。
誰も来ないよあんなの誰が行くんだあんなあんなバカみたいない
やなんかさ、あの、
うん、
チケットが売れないとか言ってるけどさ、そら、うん、そらそうだよ、何やるか分かんねえんだからさ
そうなの、何やるかも分かんないのに
あったろ、その、うん、前の大阪万博では月の石とかさ。
そうだよ、
そういうやつを教えてくれよって。
まあ、マンモスとか
やります来てくださいじゃないんだよっていうこれがあるから来てくださいがないと分かるって維新って
万博で成功したのは結局こう脈々様のデザインだけだったな。
そう、
まだ始まってないのにこういうこと言う脈々様も一般公募だから、結局その万博スタッフや関係者に近いで成し得たことって何だったんだろうな。なん
かね、
うん、竹中平蔵が得しただけだったのかな。
そうかもね、
うん、
はい。鮫島さん何かありました？
あ、そんなに詳しくは知らないんだけど、うん、ほら前にさ、トランプさんがさ当選したらさ、 JFK の暗殺に関するさ、
あ、
それを公開するって言ったら本当にしたらしいんじゃん、うん、本当にしたんだって思わないか
った。した、びっくりした。
あんなにみんな一生懸命隠してたのに、うん、え、したのっていう。
なんかさ、
うん、
あ、してほしくなかったみたいな。
え、なんで？謎は謎のままにみたいな。
そうそうそうそうそう。だって八尾純一とかさ、めちゃくちゃなこと言ってたじゃん。うん、なんか
そのどういうこと？
うん、その
宇宙人ですとか。
そう、宇宙人のその暗躍がみたいなさ。
うん。うん、
公開されないことをいいことってさ
そうだ、公開されないんだからね、何とでも言えるんだ、
何とでも言えるんだよ、
うん、
ね、公開されちゃったらさ、 ただの暗殺事件だからさ、うん、謎って謎のまんまの方がいいよな、ね、
え、なんで？やだけど知りたいじゃん
だって夢があるじゃん、謎のまんまの方が。
JFK の暗殺で夢も減ったくれもないだろうあんな残念な出来事なくない、
はい、
もうちょっとこの人類の進歩が50年遅れた感じがあるじゃん、あれ死んじゃったせいで。
そうかしらそんなに
でかいかな。そうですけど、うん、
まあ、なんかね、夢がいろいろこうなんかこう想像する幅みたいなものがさ、 なくなったかなっていう。でも、その、中身がどうだかってまだ分かんないでしょ。
俺もちゃんと読んでないから分かんない。
そうでしょ。
めちゃくちゃ多いらしいんだよ、その資料が。
だからさ、そうそうそう
そう。その情報を整理して、まあ、おそらく誰かが映画化するから、それ見て、うん、おお、そうか、つって。
一回映画になったじゃん、なんか JFK のさ。
何それ。
え、知らない ?JFK って映画。
ケビン・コスナーのやつ
じゃない、うん。
え、あった、
うん。
じゃあ JFK って名前の映画だ。ケビン・コスナーが
これな、
暗殺事件の捜査に執念を燃やす。
うん。91年だって。ま
あ、これの内容が合ってるかどうかがわかるじゃん。
そうだね。うん。
うん、あとほら UFO。エリア51の話とかもちゃんと暴露してくれるんでしょ、
うん、そうだね、
うん、よかったじゃん、 JFK も浮かばれるよ、はい、これで
浮かばれるよ。
確かトランプ陣営に JFK の身内がいるよな。
ああ、そうそうそうそうそう、あの、うん、なんかケネディ家の、
うん、おいっ子の息子のなんか、
う
ん、ね、そんな感じの身内の人が
いますね。
あ、そう、そう。
なんかあれじゃなかったっけ、あの、うん、ぼんやりだけど、なんかアンチ反ワクチン派の人だ
った、ね、反ワクのちょっと困ったおじさんなんだけど、
そうだ
よな、うん、まあでも身内の暗殺事件があったからね、そういうのが明らかになるのよかったんじゃないの。
そうですね、はい、
暗殺はよくないよいや、まあでも死んでもいいやついるけど
そうね。
この前さ、ツイッターで、
うん、
サンキューピッチっていう漫画が紹介されてたの。
はい、これね。
うん。で、1話だけ見たんだけど、うん、すごい良かったんだよ。
これ面白いな。
うん。そう。なんか、最初はさ、野球部狩りの噂を知ってるかってところから始まって、
うん、
ある高校の、あの主砲とその後輩が練習してるところにね、あの野球部狩りと言われる謎の男が現れて、ストレートの3球勝負だっていうので打ち取っちゃうんだよね、
うん、
でそっからその謎の野球部狩りがいるっていう噂が広がってて、主人公たちのあの学校の野球部員がそんな話があるらしいって言って色めき立つんだけど、
うん、
で、そんな中、その野球部の、あの、エースにはちょっと課題があって、実力はあるんだけど、プレッシャーにめちゃくちゃ弱いから、すごい肝心なところで負けてしまうっていう、チームの課題があって、
はい、
で、まあ、その世代的には、甲子園狙えるかもしれない、もうラストチャンスみたいな、
うん、
ね、あの、チームのメンツなんだけど、そんな中、その、野球部狩りの噂について調べてみようっていう、
うん、
あのキャプテンがね、キャプテンはあの二類種なんだけど、結構すごい謎のコミュ力があるっていうか、筆豆だったり、
うん、
コミュニケーションコストに対して 何も惜しまないな感じのキャラなんだよね、
うん、
でそれ人がその調査を始めるんだよね、
うん、
そんなすごい人がいるんだったら、うちのチームに入れれたら、甲子園に行けるかもしれないと。
うん、
で、案外あっさり見つけちゃうんだよね。で、その人を、この目星、こいつなんじゃないかっていう、まあ、キャラデザ的にもうこいつしかいないんだけどね、超ロン毛で、
うん、
あの、ガタイがいいやつっていうのがいるんだけど。で、夜に、二人で残って自主練しようぜって、そいつの近くでわざわざその雑談をして。
鮫島さん、もうちょっと手短にいいですか？
ああ。
なんかどうも、鮫島さん、1話の内容を丸々喋ってるような気がするんで。
まあ、
手短に頼みますよ。
なんで急ぐ必要があるんだよ。よ何か待たせてんのかよ。
オーディブルじゃ、オーディブルじゃねえんだよ、これ。すごい売れてるんで、サンキューピッチ。知ってるよみたいな人いますから。
まあ、とにかく、すごい、もう面白い1話だったんだけど、それなんでかっていうと、うん、めっちゃ強いんだけど、まあ、3球しか投げれないっていう、まあ、こう制限があって、でその制限の中どうやって甲子園目指していくのって、その部員とかいろんなこういう大事な秘密を守りながらどうやって野球部のチームを作って試合をして、で使うべきところで彼を登板させて勝っていくのかっていうのを予感させる1話でさ、
はい、
これはすごい良かったんですよ。
これ面白いな。
うん、
なんかさ、もうこんな切り口あるんだっていうの、
うんね、
要はこのなんだっけ、なんだっけ、主人公あの桐山くんか、
桐
山くんが3球しか投げれないっていうのは、一部の人にしか知られてないっていうか、
そうそうそう、
そういう展開なんだよね。これバレるとやばい
から敬遠されちゃうんでしょ、バレたら。
うん
ね、
まあそりゃそうだよな、
うん、
そこにこうその野球の駆け引きが入ってくるっていうのがさ、
うん、
まあすごい
ね。すぐ一巻買っちゃった、
うん、あ、そうですか。
うん、Kindle で読んだよ。
確かにこれはめちゃくちゃ面白い。
うん、まだ、まあ、始まって間もないね、16話ぐらいだった、
うん、
大変だよこれ、すごいじゃん、うん、なんかあの最新話だとあの後輩の部員とかも登場してて結構癖のある人で、
はい、
ぜひ見てほしいですね。理屈っぽくて面白い、
うん、癖のあるやつしか出てこない、ね、
癖のあるやつしかいないよね、うん、なんか神奈川大県大会でさ、最初の相手がさ、うん、あのワンマンチームであることをめちゃくちゃこう強調してくるやつっていうのも良かったな。なんかあれだよね、ある意味ちょっと知らぬいだよね、もうドカベンにおける、
ドカベンで言うと、
うん、
う
んね、ちゃんとね、あのテリーマンタイプの、まあ部長がねテリーマンタイプのキャラでいろいろ解説してくれて、うん、でまた話の展開とかが野球のルールを結構ヒントにしたこうトリッキーな話の進み方で、
うん、
なんかね新鮮ですよね今時
ね。もう今何1巻
出たぐらいだと思う、うん、
まだ2巻とかじゃないのか。
うん、なんかウェブ連載も16話、今3月18日で、
うんね、まだまだ、これはもう追うなら今ですね、
うん、追いたいね、
はい、
これはすごい面白かった。ちょっと普通1話だけ見て、1話のさ出す力ってさ結構その出し惜しみしてたりとかふーんで終わっちゃったりする作品が多い中、1話のパワーがすごかったな、続き早く見たいなとか、どう今後どうなってしまうのこいつらみたいなふうに思わせる描写と、あとはキャラクターのなんか変な人はいるんだけど悪い人はいないみたいな描写は結構好きだな、
うん、はいはい、
最初のあの強豪こうって言われるキャラクターたちも、野球部狩りのことは変わったやつだか悪いやつじゃないとかっていう感想を述べてたりして、うん、そういうとこもいいよ ね、
いいね。俺もね多分途中まで見て、うん、そっからまだ追ってないんでちょっとまとまって、うんうんうん、読もうかな。
あ、いいじゃん、
ね、いいと思います、ぜひぜひ。でじゃあハッシュタグでもやりますかね。
やりますか。
はい、ですね、去年の12月21日からですね。
はい。
今3月ですんで。
はい。ね、
アポロさん、令和6年12月20日、拝聴のポッドキャストリストで、アマプロ724回、ありがとうございます。
うん。
エンマコオロギ、ツバイスさん、筆川さんのおかげで数十年、不眠症に悩み、4時間以上眠続けて眠るのも困難だった母親がたっぷり8時間以上眠れるようになりました。筆川さんありがとう。ありがとう筆川さん。ふぐり キトキトーって書いてますね。なんですかね。
うぐりキトキト懐かしいな。え、幸せの形だったよね、それ。
そっか。
違ったっけ？
全然覚えてない。うん、そんなあったっけ？ふぐりきときとって。
なんか言ってた気がする。どこだったか忘れたけど。どうしたんですか？急に筆川さんのおかげでってなんで？
なんだろうね。俺がまだ4時間以上眠るのが稀なっていうのに。あ、でもね、伸びたよ。あの、かなり。
うん。うん。
睡眠矯正用のマウスピースつけて。
はいはいはい、慣れてきたんだマウスピースにも。
そう、最近はね、平日でもちゃんと5時間眠れる日が1日2日あったりとか。
おお、いいじゃん。
そう、
え、あの就寝時間は何時なの？
就寝時間は12時半。
ああいいじゃん。
12時半で起きるのが、
うん、
なんか5時と
か。ああ。
そう。だけど、早い。これ、じゃあ、さあ、その、1時か2時に寝て、その、8時とかに起きりゃいいんじゃねって思われると思いますけど、
はいはいはい。
8時までは寝られないんですよ。絶対に6とか5に起きちゃう。そうすると、2時間ぐらい。そう。フラフラで
短くはなるわけ。
そう、そうなの。
なんだそれ。辛いな。
なるべく早く寝て、その、うん、睡眠ガチャなわけ。今日は12時半に寝て、はいはい、4時に起きましたって日と、5時に起きましたって日はあるんで、まちまちなんだけど、うんうん、
はい、
寝る時間を遅くすると、早く起きちゃうんでね。
あ、
逆に、うん、
そう、変なの。
はい、まあそういうことですね。はい、丸尾さん、鮫島さんと裏声おじさんの対決、令和一あ笑いました、かっこ笑いって書いてますね。
あんなことあるんだね。
そうだね。
さあ、何かっていうと、フェイスブックを通じて、まあ、結婚詐欺をしてくるユーザーたくさんいるんだよね、
うん、
で、あの見た目のいい写真で、あのフォローしてお友達になりましょうってメッセージを送ってきてっていうね。で、流れてしては、まあ、私はあのどこそこのやばい土地に住んでて、日本に引っ越したいんだって、日本に引っ越すには300万いるからお金払ってっていうのに持ってきたい人たちなんだけど、
はい、
で、そういう人たちはもういっぱい来るのよ。もう Facebook やってたらわかると思うけど、
うん、
で、フォローしてきたら、あの、もう俺はかつてはそいつらをびっくりさせてやろうと思ってすぐに電話かけてたの、
うん。
まさか電話かけてくるとは思わないじゃん、相手も。
はい。
うん。そしたら、向こうからかかってきたんだよ。
うん。
マジびっくりして、え、なんでって思うじゃん。じゃあ、どういうことと思って電話出たら、
うん、
ハローって。仲良くしましょう。うん、ハロー、こんにちは。そういう感じで、あのおっさんの裏声なんだよ。もうね、そういうのはないよね、本当に。いろんな結婚詐欺師たちと会ってきたけども、
うん、
本当にびっくりしたっていうやつだけどね。
はい、
ね、これも放送で使いましたよね、音源ね。
言いましたね。
うん。やばかったな、こいつ。
裏声って。AI とかじゃない。
そうなんだよ。裏声なんだよ。なんかその結婚詐欺師グループの拠点っていうのはどうもアフリカにあるっていう説があって、
うん、
多分アフリカの貧しい国ガボンとかそういうあたりだって言われてて、
うん、
そこのおっさんが一生懸命この裏声で電話かけてきたんだろうなって。
そっか。
うん。
はい。じゃあ次行きましょう。今治セフィーロさん。アットラジオ食堂、
うんうん、
期間限定番組第4話配信しました。アマプロから鮫島さんが来ていただきました。
そうでしたね、はい、イベントしましたね、1月18日。
そうですね、はい、うん、ね、今治さんといえばね、
うん、
小森まなみ大好き王子さん。
そうだったね。
そうですね、うん、はい、ね、笑って私たちの、あの暴言を笑って許してくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ババアじゃねえかっていうギャラギャラって笑ってたんですけど、もう刺されてもおかしくはないっていう その
そうだよ。
ふわっち的な話で言うとね、本当に、
本当にね、
その生涯かけて愛した人をね、ババアじゃねえか、うん、ゲラゲラじゃないですよ。
すいません。俺は笑ってないから。お前だけじゃないかな。
俺だったかもしれないですけど、本当に今治さんの広い心に感謝するばかりです、
ね。本当ですよ。今治さんよく見ると目怖いんだからね。
なんでこんな知らないところでのディスるのやめてください本当に。はい、ありがとうございました。
真剣なんだから。
はい、エンマコオロギツバイさん、おちょうどいい。はい、アマコラは一応斉藤知事謝る準備をしておいた方が良いのでは、今のところ出てる証拠は告発人の不正ばかりで、パワハラやおねだりに関してはほとんど反証が出ていないのでという、これ1月3日のあれですね。
なるほど。
もう私はあの、もうすいませんね、エンマコオロギツバイさん。もう斉藤知事はね、あいつは やる男だって思って
ます。やる男です。
ええ、その俺の、俺のパワハラアンテナがですね、こいつはやるって思ってる
んで。やるって、そうだよ。ビーンって立ち上がってたよ。もう、妖怪アンテナのように。
そう。あと、同世代で成功してるやつは、ろくなやつがいないっていう、この持論がね。
うん、持論がね、そうだね。同世代で、成功してるやつはもう悪党か詐欺師。
詐欺師。ね、このバランスを取るために一人か一人ぐらいこうキリスト級が出てくる可能性もあるけど。
あるけどね。
あんまりも不憫な世代なんで。
そうなんですよ。
とんでもない偉人が出る可能性はなくはないですけど。
早く氷河期世代が政権取ってね、世の中変えてほしいんだよね。いやー皆さん徳が溜まってますよ、氷河期世代の人たちって。
そうです。死後、死後大転身になります。
死ぬの一回死ぬんか。来世で、ね、
そう。まあまあまあ、そういうことなんですよ。いろいろね、なんか。
なんですか、
私はそう考えてますって感じですね。
うん、だから、斉藤知事が謝る準備をしておいた方が良かったわけですね、これは。はい、
そうですね、
うん。謝れ、本当に。
はい、そばさん、過去仮。ふーちゃん 100% 賛成って思いながらやっと去年のポッドキャスト聞き始めたっていう、これなんだろうな。あ、年末のあれか、あの鮫島さんとこう、うん、バトルした回じゃないですかね。
なんかありましたっけ、
あれだよ、あの、うん、星野源のやつ。
あああったね。
そう
星野源が、
そうなんです。
うん、でもあれもパワハラの被害者でね、星野源もね。
うん、
そういうことです。
星野源は何も
悪いことしてないのに。そう、パワハラするやつがいけないですからね。
はい、はい、じゃあエンマコオロギツバイさん、せっかく太さんをフォローしようと思って、ブルースカイ登録したので筆川太で検索しても猫の子一匹で出てこなかった。筆川がカバースキンのカバーで太さん。念のため筆川やアマプロ、筆マン、チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。
別のラジオネームだろ。
これ俺じゃないよ。かすりもしません。筆川さん、僕を騙したんですか。ふーちゃんで検索してくださいね。
ふーちゃんで検索。
ふーちゃんでやってます。
あ、私ね、機種変更したんですよ。
あ、そう。
アマゾン、あ、違う、アップルの、あの36回払い、
うん、
の24回目が払い終わったんで、すぐさまアップルストアに行って下取りプログラムを実行しましたよ。
ああ、そうですか。
うん。で、今、iPhone 16 Pro Max ですよ。
わお。
一回ぐらい Pro Max ってやつを使ってみようと思って、
うん。
今、それにしてるんですけど、多分2年後は元に戻ると思いますね。
でかすぎ？
でかさは、あの、6 Plus の時にでかさは体感してたんで、そんなに思わないんだけど、
うん。
うん、そうですね。カメラの、こうアドバンテージあまり感じないというところかな。なんか AI で画像処理してるっていうのがちょっとふわって入るのよ、うん、カメラ構えた瞬間に、
うん、
なんか嘘っぽいものを撮ってるんだっていう気持ちになっちゃうから。あんまり気持ちが上がらない。
結構ね、なんか俺なんかギョッとするのがさ、カメ、その携帯のカメラってさ、結構何、その、
うん、
映像エンジンの方で、
うん、
おかしなことやってるっぽくて、
そうだね、AI 補正が今すごいんだって。
そう、なんか例えばあの人の横顔でその奥側のそのまつげみたいなのがちょろって出たりとかすると、そのそれの前後感がちょっと分かんなくなるんだって。
どういうこと？
そのまつげが手前の方なのか奥なのかみたいなので、少し描画がおかしくなるって。はい、
そうなんだ。普通に光学的に素直に写し取ればいいだけなのにね。
そう、なんか光学的にそのちゃんと写せばいいって思うけど、やっぱりこの携帯のさ、その画像処理エンジン、あ、画像処理エンジンじゃない、その、センサーサイズだと、そのたかが知れてるんで、大きさはでかくできないからね。だから画像処理エンジンの方でなんとかしてるんだろうなと思うんだけどね。思った以上にきちんとその実像を撮っているかどうかみたいな疑った方がいいかなと思ったな。
最近のそのプロマックス系の数年前からのやつは結構多いんだって、そういうのが。
あ、そうなの。
ブラウン管にすごいズームして撮って、例えばドットがたくさんあるような細かいものを撮ると、そのドットを何か別のものに AI が誤認して、それを別の画像に置き換えて表示してしまう事例とか、
あ、なるほどね。
あるんだって。そうなんです。そういうこともあって、ブルースカイとミクシー2からは永久に追い出されてしまいました。
あ、そうですか。
どうやって入ったらいいかもうわかんない。次。
アポロさん、令和7年1月3日、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。ということで、アマプロ725回を聞いていただきました。ありがとうございます。エンマコオロギツバイさん、多少鮫島さんのフォローしつつ、今回の航路について考えてみると、やはりもともとは星野源が不条理な不利益を被ることの是非を問うという議論だったのに対し、鮫島さんが論点をずらし、もっと被害者の気持ちを考える的な感情論に話を飛躍させ、筆川さんがそれを修正せずに局地的な反論をしてしまったことが、こじれた原因ではないかと。なるほど。本来鮫島さんは星野源が被る不利益に対する正当性を説かねばならなかったのに、それが無理筋だからとゴールポストを動かすし、筆川さんもその違和感を放置したまま、それは人知的な野蛮な考え、野蛮人の考えだみたいな追い込み方をするから、あんまり鮫島さんのフォローになってなかったので追記、途中から鮫島さんの論点にしていたのは、性加害を他の重大事件より軽く見ていないか、お前はその子孫が殺人を犯していても同じことが言えるのか、この豚野郎といった、ことだったように思います。違ったらすいません。筆川さんはその辺の機微を察し、俺はたとえその子孫が全人類の半分を虐殺したとしても、それで罪のない星野源が理不尽な不利益を被らせることは肯定できないと言い切っていれば、多少話がまとまったのではないかと。長文ダブ失礼しました。すいません、こんな真面目に聞いていただいて。すい
ねえ、
ます
い
せ
ま
ん
せん。
ね。
その塩が全部悪いんですよ。
っていう まあね。はい、もういいです、この話は。はい、今治セフィーロさん、あとラジオ食堂。イベントの告知やってますね。楽しかったですよ、このイベントね。
ねえ、
ありがとうござ
ま
いま
たや
す。
りたいな。
はい。大森さん、いつもはおじさ
お、
ん2人のほんわかポッドキャス
見
トな
慣
の
れ
に、
ない。
最新回で大激論して、なんかこっちも気まずくなるね。すいません。
本当にそののせいで、ごめんなさい。
サニトラさん、娘を持つ父親の性加害事件に対する憤りわかるよ。喧嘩せんとこ、去年は、ベニズルイベントでやっとお会いできて嬉しかったです。言い争いが現物で 想像できましたって。あ、お恥ず
そう
か
なん
し
で
い
す
よ。
ね。本当に。本当、ソープに行け、そのは。
みーたろうさん、ウォンバットってこんな太ってましたっけっていう。
かわいいな。
かわいいですね。
ウォンバットの映像がリツイートされて、参照されてますけど、いいですね。これは多分、タスマニア島なんじゃないかな。
ですね。
ね、いいな、会いたいな。
はい、
はい、
はい、腕川さん、官能小説クイズ見事当てましたっていう、本当にすいません。
あ、どんなったんだろうね、官能小説のコンペティションは。
どうだろうね、あれでも気まずかったな、本当に。本当に偶然当てたんですよ、うん、私あの招待席に座ってて、
うん、
ね、一番前だったじゃないですか、
うん、
それでさ、マジでさ、別に答えとか聞いてなくてさ、
うん、
あの当てちゃったもんなんでなんか変な空気になりましたよね、仕込みなんじゃないかみたいな。
いや、そんなもうみんなもう筆川だったら当てるだろうと思ってたよ、うん
ね、まあまあまあね、でもあのね、うん、あの時言えなかったっていうか、言いそびれたっていうか、あって、
うんうん、
あの中のあらすじ、
うん、
を見ると結構そういうそのネトラレエロ漫画系のね、
うん、
三分教伝っていう人、さ、エロ漫画さんの、うん、
作家さんがいるの？
そう、うん、その内容に似てたんですよ。
ほう、
うん、
ほうほう、
そうで、あ、これなんか俺好みな似た内容だなと思ったから入れたんですよ、うん、そうしたら、
うん、
当たったんですよ。
はあ、なるほどね。
で、好みが一緒かもしれない。
そうだね、うん、筆川のニーズに応えるのは坂本さんの小説、
うん、そうです、
なんだね、
はい。モルモルさん、アマプロ、へえ、生まれ変わるんだっていう、この
これ
アマプロが生まれ変わるっていう
書いてあるね、これ左が鮫島で真ん中が筆川ですね左から順に右端は誰なんだって
。右誰白石茶畑です。
白石茶畑ですね、じゃあ
何なんですか、アマプロって名前、本
当に、うん、やめてほしいんだよな。でもこれ、なく半分カタカナにしてるとこはまあ評価できるかなって、ソフビのやつらもいるし、俺らカタカナからひらがなに変えたでしょ、ハッシュタグを、
はい、
なんか間を取ってアマプロとカタカナとひらがな混ぜたものにしてるんで、うん、ずっとそれで言ってくれれば許すっていう感じですね。
何なんだろう、なんか甘いプロフェッショナルフェイスみたいな、略してアマプロとかそういう感じなんですかね。
あ、うん、何なんだろうね、わかんない、めっちゃどうでもいいけど、うん、やめてほしい。
そういうあれだったらまあわからなくもないじゃないですか、
うん、うん、
アマゾンプロダクツアマプロなん
でそうだよね、
甘いプロフェッショナルフェイス、じゃあアマプロにしようぜっていうんだったらまあしょうがないよ、これかぶっても、
うん、うんうんうん、アマプロホストとはって何なんだろう、アマプロ4店舗合同、
あ、そういうさ、何、省略系で言うとさ、
うん、
今宇佐くんがさ、
うん、
メシミカ王国っていうペンネームでエロ漫画書いてるんですよ。
はい、上目遣いを極めしミカだっけ、
そうそうそうそうそう、
うん、
なんつう省略だよなって、メシミカ王国、上目遣いを使い極めしのメシやっぱ宇佐くん天才だわって思う、
天才だよな宇佐くん、面白いな、ずっとおもろいな、
ずっと面白いんだよな、うん、ファンザでさ、
うん、
そのメシミカ王国名義で、
うん、
もうねエロ漫画 6作ぐらい出してるのかな、6、7
作結構出してる、
結構出してるんだよ、うん、もう全部ぽっちゃり、
あ、うん、もう嘘くんの性癖だもんね、
そう、ぽっちゃり女のねエロ漫画ばっかり、あ、一遍だけね女の子普通の体型の話あったけど、
うん、うん、
その代わり男の方が相撲部員ってぽっちゃりだった、うん、ね、もう出すでごわすって言ってたわ、出すでごわすって
出すでごわす
うさくん天才ってことですね、
天才だな相変わらず。
はい、はい、今治セフィーロさん、三森すず子じゃないよね、クソママじゃねえかで吹いた。イベント来場ありがとうございました大人、広い心、
大人だな、
広い心、
やっぱちゃんとしてるからな、すごいな、
偉いですよ、
うん、
殴られても文句は言えないっていう、はい、アポロさん、令和7年1月26日アップルポッドキャスト、ハッシュタグリスト、アマプロ726回ありがとうございます。ヒロシ、あ、ダブル XO になってる、
どういうこと、
最高したんじゃないの、
あ、なんだよこれ、おい、
マジか、ヒロシくん、
ふざけんなおい、この野郎
お前抜かれたじゃん、お前
うわうわー、なんだよ
ダブル XO、 すごい、うまみがすごい、なんか牡蠣のソースみたいになってますけど
XO じゃん、
XO じゃんXO って牡蠣だっけ、おい、
なんか分かんない、
忘れちゃった、 XO じゃんみたいになってますけど、
うん、
そうかな、なんか聞いて、話聞いてないけどね、
聞いてないけど、なんか変わった、
これは再婚だろ、ヒロシ、
3度目の、マジかよ、
マジか、すげえな、
くそ、
あんな、と前に会った時トラビスみたいな格好だったのに、
ねえ、
ねえ、タクシードライバーの、
タクシードライバーのトラビス格好してたろうな、こいつ、
内容別にいいや、精神障害や一時的な記憶喪失などにより物事の善悪を判断する能力や、それに従って行動を遂行する能力が完全に失われた状態が心神喪失、ギロチンポされるのはチンチン喪失、な、何言ってるんだよ、
ギロチンポされちゃうとね、チンチンが喪失するわけですな、
何を言ってるかと思った、ただただそのなんか、
うん、ね、ダジャレ、
ダジャレ、ダジャレっていうかラップだったっていう、
うん、
のぼさん、久しぶりにカレーを作ることに、ふーちゃんカレー
作っ、そうだよ、
作ってますか、
カレー2.0から更新したのか、筆川は、
あ、作ったよ、今日も作ったよ、
今日も、うわ、やってた、
やってるやってる、うん、あ、もうね、あの何、うん、その家の野菜がちょっと余ってるとか、
ほう、
そういう時にあの便利なあの感じで作ってますよ、カレーは、うちのふーちゃんカレーはね、あの、
うん、
途中であのフードプロセッサーであの、
うん、
ぐちゃぐちゃにしてドロドロにするんで、
何を、
カレーを、その
え、カレーを作ってから、
いや、飴色玉ねぎ作るでしょ、
あ、はいはいはい、
で、ホールのスパイスを、ま、合わせて、で、なんか野菜ジュースにしたいやつを入れるのよ、俺のおすすめはさつまいもなんだけど、さつまいもとか、あとあんまり出すと嫌がられるあのブロッコリーの茎の部分とか、
うんうん、
あとアスパラガスのさ、あの根の部分って硬いじゃん、
うん、
あれをさ、あの茹でて、でぐにゃぐにゃにしたやつをさ、うん、一緒に混ぜて、
うん、
でその段階でフードプロセッサーっていうか、あのミキサーかけて、
うん、
あのポタージュ状にするの、
あ、その具材を、
そう、
あ、
そっからあのなんかおじゃがとか人参とか入れるんだよ、
へえ、
うん、そうするとさ、その夏のちょっと残ったくず野菜が有効活用できるんだよね、
はいはいはい、はい、うん、じゃあそこに何、最後にカレールーとか入れるの、
あ、うちはだからあのスパイスがあるから
うん、
そのコリアンダーと、コリアンダーとターメリックと、あの
何、うんうん、
何、
ガラムマサラとか、
うん、あ、カルダモン、
うん、
あとは何、唐辛子的なやつ
みたいな、はいはいはい、
まあ 4,5 種類入れて、
うん、
で完成かな、
おお、
うん、美味しい、
すごい、
うん、
ちゃんとしてる、
はい、続いてんだよね、本当に
すごいじゃん。フードプロセッサーとかあるとなんかいいね。
まあね。うん、はい。おつじまさん。ガンダム見てきました。 アマプロで軽くネタバレした状態であったもの、なんでの部分が多かったので見たらすごく納得のいくストーリー展開でした。前情報のちょこっとあってもワクワクできたのでよ、すごく良かったなと。声優のあれちょっとモノマネしてない部分も個人的には回るって。
ああ、はい、そうだったんだ。モノマネしてるってぐらい似せてたんだね。
そう、
現状の声優さんが。
はい、
シャアのことでしょ多分。
シャアだね。
うん、うん、
ね、シャアの人はあのあれだよな、あの先行のハサウェイのさ最初のあの、うん、あのかぼちゃのマスクしたさ、
うん、
あの偽、
ああはいはいはい、
ナビーユエリン役の人がシャアの声だったんで、ずいぶん大出世したなと思って、
すごい
驚きました。
はい、だってもしかしたらずっと今後シャアですみたいになるかもわかんないもんね。
かもね、わかんないもんね。うんうん、
だってもうまあアムロが引退したから
アムロはやってるよちゃんと。
え、
やってるやってる。
プリア通る
やってる、うん、
あ、そうだったんだ。
やってるやってる。あの他のヤムチャとかあと、うん、その何コナンとか主だったやつは、うん、あの他に譲ったけどアムロはやってますよ。
そうですか。
はい、そうですね。お辻間さん、鮫島兄さんがカイロ入りして、ワイカイロ入りしてましてって言ってももらえればカイロソフトのゲームガンガン購入してもいいかなと。そんなことしなくても買ったらいいですよ、面白いから。
カイロソフトで思い出したんですけど、
はい、
今日うちに届きました。これは何かっていうとテレ東、伊集院光&佐久間伸之のテレ東批評の番組公式グッズのアクリルキーホルダー。
ああ、勝手にテレ東批評のやつか。
そう、うん、でそれでカイロソフトとのコラボだと思うんだけど、あの放送室のドット絵が商品化されてるんですよ。
うん、
で伊集院光キーホルダーが届きました。そういえば。
そっか。
うん、でも伊集院光のキーホルダーってなくない？世の中に需要がないっていうのもあるんだけど。ここにほらありますよ。
音だけチャカチャカチャカチャカ触ると思う。
光る伊集院って書いてありますよ、このキーホルダーには。間違いなくこれは伊集院ですね。あとステッカーセットも届きました。
よかったですね。
なんかさ、あの深夜のバカ力も30周年でさ、
うん、
こうグッズ作ったりイベントしたりするかもしれないって言ったりしてるよね、うん、最近の放送では。
そうだね。
うん、
移住者最近ね元気ないんでね、そういうのやってほしいですね。
ね、
うん、
あ、朝の番組終わってから売れたって言ってたよね。それは思い出したけど。
あ、そうなの。
うん、でその朝の番組 のレギュラー、うん、帯のレギュラーがなくなったからいろんな番組出れる
時間ができたんで、
それでいろんな番組出たら結構需要があっていろんな番組出る機会がどんどん増えていったんだって、
うん、
で今一番売れてるらしい。タレントとしてらしいよ。
辛いよラジオスター。いや困ったもんだね。はい、はい、みーたろうさん、このスーパーマンちょっと面白そう。あ、このジェームス・ランドのやつですね、う
ん
う
ん、ね、
はい、
ワンちゃんも出てくるタイプのスーパーマンの世界観で、
はい、
うん、ちょっと早く見たいな。
でもこの連続してますね、みーたろうさん。ファンタスティック4ファーストステップ、これも予告出てました。
これは興味なしってなってる。
サメジオさんはあるでしょ。
ファンタスティック4は一体誰が面白くできるのかっていうのはここ30年の課題なんだよ。
はい、
マーベルの世界において絶対に外せないヒーローチームでありながら、
ええ、
映像化において誰も面白くできたことがないの、
うん、
全部滑ってるんです、これまで、
はい、
絶対に滑るの、
絶対に滑る、はい、
うん、で10年ぶりにまた新作ですから、
ええ、
今度はどうなるんだというね、
うん、
そこの期待ですよ。
ちゃんと滑るのかと、
うん、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う そう、ちゃんと人気出るのかなって、評価されるのかなって、ファンタスティック4は面白いなって思わせれるかなっていうところ、
はい、
うん、そこですよ。
そうですね、
うん、
次サンダーボルツ、これは、
うん、
マーベルのやつですよね。
そうそう、スーサイドスクワットのアリューって言われてますね、うん、まあすでに前例があるからね、
はい、ですね。
そんなに興味は湧かないって書かれてるけど、MCU のファンの中では一番期待されてるっていう。
そうなんだ。
うん、この前のね、キャプテンアメリカのレッドハルクのやつが、うん、なんか俺は好きだったけど微妙かなみたいな評価があったりして、
うん、
でサンダーボルツに期待だなとか思われてる感じ。
そっか、
うん。DC はさ、スーパーマンをこれ出して、こっから DC ユニバースの仕切り直しなのよ、
うん、
もうベンアフのバットマンじゃなくなるからね、
はい、
こっからはヘンリー・ガビルも スーパーマンじゃないくなっちゃって、
うん、
ガルガドットいないからね。
ガルダガドットはやんないの？
やんないんじゃない？もう一新するでしょ。
そっか、
うん、うん。ジャスティスリーグもね、まあまあでもしょうがないかな、あれもまあまあ長かったし、うん、うん。
この次のやつは、このアマチュアって、これ知らない。
ああ、
知らない。アマチュア面白そうだ。
アマチュアでも予告編は見た気がする。あの、CIA か何人かの局員で、ひょんなことから奥さんをこう亡くしちゃうんだけど、あの、なんていうのかな。フィジカルが弱いけど、テックが強いスパイとして、いろんなやつをやっつけていくみたいなプロットだったと思う。
うん、なるほどね。ちょっと後で予告見てみましょう。
うん、はい。うんうんうん、
みーたろさん、ハッシュタグアマプロと書いて、
うん、
あまりも寒すぎるので暖かい画像を貼る、おしし仮面のやつですね。
おしし仮面
グエーってい
う、グエーってなってるな、
はい、
フィニャコフィニャ先生がもうちょっと怒ってるじゃないか。
こんな終わらせ方じゃ後が壊れるじゃないかって、書いたのあんたでしょっていう。非常にいい、
面白いな、
いいですね、うん。
さあ次は、
ゲルヤン
さん、ゲルヤンさん、
ジークアックスラジオ聞きたいなって、そんな語れるほどちゃんと見てないからな、すいません。はい、勝元さん、日本三国の平の深いさは分かる、新章始まってからさらに面白い、うん、男性版の悲劇コメディは最強伝説黒沢とかかなと思ったら、そこ話に出てきたっていう。
そうなんだよ、やっぱさ、あの女性版ね、あの滝波ゆかりさんとかさ、
うん、
セラタナミナミとかさ、
うん、
そういうちょっとこう女性が主役のこう悲劇コメディあるけど、
うん、
まだまだそんなに悲劇じゃないんだよね、
うん、
もしかするとね、
はい、
最強伝説黒さんに比べると、
うん、
もうノーフューチャーっぷりがもう辛すぎて俺読めなかったんだから途中で。うん、最後まで読めるだけまだ緩いなってことなのかもしれないね。
なるほどね、
うん、
あの福本で思い出しましたけど、あの二階堂時刻ゴル
フ、うん、あ、はいはいはいはいはい、
の最新の号を見たらさ、結局その二階堂はその、
うん、
時間を巻き戻す能力っていうのを使うことに決めたんだよ。
何それ
何が
時間巻き戻す能力で、ずっとプロゴルファーになれなかった人でしょ。
そうだよ。
何時間って。
あ、今スタンド能力を手に入れたんだよ。
ちょっと待って。なんだそれ。何当たり前のようにさ時間戻そうとすんの。
そうなんだよ。
そうなんだ。
あのでも1巻1話からその話はあるから、うん、その。
あ、そう。
そう、あの二階堂がこう何。ブランコに乗ってさ佇んでると必ず見えるちっちゃい男っていうのがいるわけよ。真っ黒で二階堂っていうんだよ。まあ心象風景みたいな感じだったんだけど、はいはい、実はそいつはその、はいはい、二階堂に二階堂って言ってるっていう、うん、そのあくまで2回目やるっていうとその、
うん、
何ショットを打つ直前ぐらいに戻るわけ。だから打った瞬間に あの、あ、バンカーだとか思うじゃん、
うん、
瞬間3秒とか4秒とかで、
はいはいはい、
その3秒か4秒を巻き戻すスタンド能力、
すごいじゃん。
そうで、そのスタンド能力が分かってから、うん、そのめちゃくちゃ悩むんだよね、うん、このね、何十年もそのプロテスト落ちてきてずっと頑張ってきて、最後にこう何合格するためにやったことがずるかよみたいなことで
延々と、ね、あ、自分を責めるんだ、
自分を責める。そう、まあでもこれ当然の考えだよね、
う
ん、
まあそうだよ、まともな神経してるよね、
ね、でも、うん、その応援してくれるその弱者男性、全員弱者男性なわけよ、うん、そのためにも俺が勝たなきゃみたいな、そういう、うん、まあ体のいい言い訳を作ってね使っちゃう、
厳しいな、
そう使っちゃうわけ、
うん、
で、あの無事最終まで残ってっていうそういう流れなんだけどさ、
うん、
あの最終残ってもまあ心にはモヤモヤが残るわけだよね、まあ俺が勝つのは分かってるけど、
うん、
なんだこの虚無感はみたいな感じ、
うん、
まあそう、それはそうだよな、
うんうん、
あんなに待ち焦がれたね、この栄光の瞬間がズルで手に入れてしまうという、
そうだね、
そういうことですからね。でも、うん、その最終ラウンドを回るおじさんの中にいたんですよ。
え？
あのどうやら同じ能力を持つおじさんがいたんですよ。え？読んでて本格スタンドバトルになるの？
ええー。ディアボロみたいな感じですよね、うん、時をすっ飛ばすような感じ、
わかんない、どうやら、
うん、
同じようにこの小さい黒い男と契約したらしいおじさんがいるってとこまでわかったって、以下事項だったから、
あ、うん、やばいじゃん、
そう、同じ能力かどうかもわかんないよね、
うん、うん、うんうんうんうん、そうか、まだわかんないね、
そう、本当にその何別の時間をそのすっ飛ばす能力かもしれないし、巻き戻すじゃないかもしれないね、
うん、うんうんうん、
で巻き戻すごとに寿命が減るんだって、
どれぐらい減るんだろうね、
それは分かんない、
なんだよ10日交換だったら10秒ぐらい巻き戻してもいいかなって思うけどね、
思うけどね、うん、
1秒につき1年ですとか言われたら
いやってなるよな、まあ考えるよな、
うん、
まあ、そういうね、さすがですねっていう、黒沢で思い出したんでちょっと入れて、
辛いんだよ福本先生の漫画、
はい、
うわ、
カステルさん51、お年上なんですね、
ね、
ウォンバット好きのアイドルさん見つけました、
おお、
はい、
あ、写真すごい、ウォンバットのフィギュア持ってる、
そうだね、
この女の子が右手で持ってる方は俺も持ってるよ、
あ、そうなんだ、
左手のぬいぐるみは持ってない、なんだろうこれ、うん、9年経ってるんだ、そうか、
ウォンバット好きになって9年経ってる、うん、あ、そうですか、
何の人なのこれは、うん、キュン、恋落ち、キューピッド、メロメログリーン担当、倉持ゆりやさんなんですって、
これで倉持ってんの、すごい、ね、
あ、本当だね、
読めなかった、
うん、うん、メロメログリーンということで、
はい、
そうですか、はい、可愛らしい、
いいですね、まあ、うん、あのウォンバット好きは別にいてもおかしくない、うん、ウォンバット可愛いんで、
可愛いもんな、
はい、みーたろうさん、ガーシー氏完全復活で気になるボロ儲けの近況、六本木にバー開店、 TikTok で1700万の日銭に荒稼ぎ、普通のバーなのかそうじゃないのかよく分かりませんが一般人には敷地が高そうなっていう、はあ、
敷地が高い、うん、まあでもガーシーの作ったバー行きたいか、
うん、あんまりはい、まあね、まあそんなとこかな、
あ、そんなとこ、
はい、うん、時間的にはこんな感じじゃないですかね、
うん、そうだね、
はい、
いやいやいや、本当にね、大変ですよ、もう。
何
あ、地下鉄サリンから30年とかね。
ああ、そうそう、今日ね、地下鉄サリンから30年で、
うん、
さっきは、ラジオ撮るまでに、NHK スペシャルで、特集をやってた
み
た
いな
ん
ですけどね。
いや、結構いい NHK スペシャルでしたよ。
あ、そう。うん。
だから、その、なんか、朝原祥子のさ、民放で出てたやつ。
うん、ああ、トンネルズとかとでしょ？
トンネルズはなかったけど、
うん、
テレビタックル、たけしと
あそう
テレビタックルとか、他の番組とかね、うん、なんか、つるちゃんのなんか番組に出て、うん、修行してるシーンとかね。
ああ。
シャクティーパッドを使うシーンみたいな。
なんだよ、シャクティーパッドって。
そういうのあんのよ。うん。
ああ。
なんかそういうさ、あんまり民放が今出したくないやつみたいなの結構出してくる。
そうだったんだ。話的にはどんな番組内容としては、その、ま、どんなことをウォームはしましたっていうのをやってる感じ？
あ、要は、1995年の地下鉄サリン事件の、後に予定してた11月戦争っていう、うん、その国家転覆の、
はあ、
その本格的なやつを11月に予定してたんだよね。
そうなんだ。
そう。で、その全貌っていうか、そういう話だったけどね、まあすごいね。
はあ。
なんか
どうなるつもりだったの？
まあ要は強制捜査が近いから、うん、よく言われてますけど、うん、強制捜査が近いからその不完全な、まあ、30% ぐらいの濃度のサリンをばらまいて、うん、その捜査をかく乱させようとしたっていうことだったんだよね、
はい、
だけどそうじゃなければ純度 100% のサリンはできたし自動小銃も作れちゃったかもしれないし、
うん、
何皇居の周りのその何アジトをぐるっと囲んで契約してて、
うん、
そこを拠点にその作戦を実行する準備があったというそういう話ですね。
はあ、その富士上九一色村のことそれ？
違う、だからその何皇居とかさ うん、あそこのその何省庁が集まるあたりを
の永田町、
うん、そうあそこら辺のその外周を囲むようにアジトを契約してたんだって、
うん、ああそう、うん、いろんな物件があったんだ。
そう
えじゃあ日本のその中枢に向けてサリンを撒き散らそうとしてたってこと？
そうですね。ソ連から買ったヘリで。
AK とか。ヘリ？ヘリで？
うん、そう、ヘリで、サリンを散布して、で、桜田門の警視庁をその自動小銃で占拠してみたいな計画もちゃんとあったと。
怖っ。
そういうことです
よ。クーデター起こすわけ？
そういうこと、そういうこと。
じゃあこのクーデターがうまくいってたら朝原政権になってたの？
朝原政権っていうか、まあそういうことだよね、うん、
ああそんな世の中になってたらもうすぐポアされちゃうよ氷河期世代はポアだよって
まあねすごいねやっぱり半端ねえなって思うよ。
うん、怖っ。
ふーちゃんは木更津出身なんでね、木更津はねホーム信者が多かったんですよ。
はあ、
そうなんだ。そう。なあ、いや、何しろ、ほら、朝原祥子の奥さんが木更津出身だからね。
へえ。
うん。だからね、同級生とかにも、お父さんがオウムに入ってた子とかね、いましたよ。
結構身近にあったんだ、オウムが。
身近です。
そっか、怖、
はい。怖いですね。まあ、だからね、なんか未だに後継団体があって若い人が入ってるとかちょっと信じらんなくて。
なんで入るの？アルフとかでしょ？
そう、
うん、
いや、やっぱりそのなんかあれじゃないですかね、その今 例えば今のその何その政府とかさ、
うん、
政権が何もこう若い人にこう救済的なものがなければ、
うん、
あの時こう転覆しておけばみたいな、例えば、ね、うん、そういうことをやりたくてそのオウムは立ち上がっていたんだみたいなことにある程度の正義を感じちゃったりするんじゃないですかね。
ああ、
そう、さっきのその立花隆とかそういう話と一緒でさ、
うん、
逆を信じちゃうみたいなことだと思うんです
よ。そう、嫌じゃんそんなの。
まあそういうこともあるんじゃないですかね。
まあやっぱり信じたいものを信じるからね。
そういう話になりますね今回
の
話ね。
そっか、
はい、
怖いな、
はい、
やっぱもうウォンバットの動画見て寝よう。
ああそれがいいですね、
はい、うん、
ということで以上ですかね。
はい、じゃあ終わりましょう。Amazon プロダクツ遊びのラジオでは、Twitter でハッシュタグアマプロ、ひらがなでアマプロです、でツイートしていただけますと番組内で取り上げる場合があります。なので皆さんの、日々の出来事や、なんか主張したいことなんかを書いて、ツイートしてくださいね。よろしくお願いします。ということで終わりましょう。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。